皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコの
日本ラジオ、今日もよろしくお願いします。今日はですね、もうここもずっと話してます R1 ヨーグルトのですね、花粉症で効くということでですね、去年の年末ぐらいですね、から飲み出してですね、もう花粉症シーズン到来中なんですけども、どうなったかをですね、今日はお話ししたいと思っています。それでは最初の曲お願いします。
作詞ザマントオブオリーブスさん、作曲イスラエルミギワさんで全然大丈夫、全然 OK だから、どうぞ。
ということですね、この話もですね、毎回のように話してますけども、ダイエットの話ですね。白馬キャンプありましたよね、
はい、
僕がね今回白馬キャンプで一番美味しかった食事は何かと言いますと、はい、朝食のですねだし汁のお茶漬けがですね、
はいはい、
昼朝トータルで一番美味しかったです。食べました？
食べました。
どうでした？
そんなに期待してなかったんですけど、
はいはい、
まあ、大げさかなと思って、う
ん、また大げさに言ってると思ってるんじゃないかと、
はい
はい、
本当に美味しかったです
ね。
びっくりしました。
やっぱね、
去年はなかったんですか？
ないないない、ない。
なるほど、じゃあ今年
こう一通り見渡して、
はいはい、
こうまあいつもの朝食だなと思ったんですよ。そしたら一番奥の方にね、
そうなんですよ、奥の隅っこに、
はい、出汁がね、
はい、
だし汁がこうあって、ちょっとなんていうんでしょうね、薄口醤油ベースのねやつだったんですけど、まあ、それだけだったらねちょっと僕もあそうってなったと思うんですけどね、トッピングはねしっかりしてたんですよ。
そうですね、
トッピングはあの塩昆布とあとはかき揚げね、そして塩辛とか、まあ、それはもともとあるやつなんですけど、明太子とかネギとか入れてね、絶品でしたね。結果ちょっと食べ過ぎまして、
結構サラサラっといける、
ね、ちゃうんでね、お昼過ぎまでお腹いっぱいでしたよね。でさすがにですね、これは太ったぞと白馬、
はい、
で体重計ですね、心を決めて乗ったんですけども、変わりなしということで、はい、セーフでした。でね、今も自転車ちょっと白馬だから、白馬からはちょうど帰ってきても雨とかで自転車に乗れなかったんですけど、で前もお話したようにちょっとね遠回りして帰るようにしてるんですけど、だいたい11キロを30分ぐらいで自転車で行くんですけど、最近ちょっとねペダリング、わかります？自転車を漕ぐ、
はいはい、教えてもらいましたね。
はい、普通の人が自転車を漕いでる時に、例えば自転車に使ってる力が10とするじゃないですか、漕ぐために使ってる力が。で実際に自転車が進むために使われているのは3割ぐらいだそうなんですよ。3割ですよ、
はいはい、
でプロの人はそれが7割ぐらいまでに自転車に漕ぐ、そのまま自転車に力を伝えれるそうなんですね、うん、っていうのでちょっとまたいろいろ勉強しまして、ちょっとその自転車の漕ぎ方をやってみたんですけど、全然違いますね。
確かに今までその自転車の漕ぎ方って考えたことなかったんですけど、
そうそうそう、
やっぱり 違うんですね。
違いますね。
3割しか力が加わってない。
踏んじゃダメなんですよね、回転させるみたいな。
はいはい。
なのであのなんていうんですかね、回転させて、あので踏み込むっていう感じじゃないんですよね。でもそれをやるためにはちゃんと座る位置の高さとか、座席、ロードバイクは座る位置をポジション前と後ろずらせるんですけど、それで自分の足体に一番フィットした位置じゃないとなかなかね、やっぱそれはできないんですけど、やっぱり同じ距離ね11キロ走っても、なんて言うんですか、トップスピードに乗ってる時間がその母は慣れないんですよね。でいうので体重計に乗って体脂肪率がですね、今までちょっと男性としては多めの 17% とか 18% だったんですよ。それが今 13% まで下がりまして、でもう筋肉量は上がってるんですよね。だからね、もしかするとすごく高校時代は結構ガリガリだったんで、結構ね今ね人生の中でもなかなかいいバランスの体験になってきたんじゃないかなと思っております。はい。花粉症辛そうですね。大丈夫ですか？
今ちょっとなんか家の中がちょっとやばいですね。
それだから家の中ね本当やばいですよ、はい、花粉ね、
ちょっと
みんなの体にくっついてきますから、はいはい、
ちょっとすいません、鼻をかみながら、
はい、
はい、それでは次の曲、
はい、
作詞作曲谷口素子さんで「からし種のように」どうぞ。
まだですねちょっと引っ張りまして、 R1 ヨーグルトの話は最後にしたいと思いますけども、はい、卒業シーズンがですね、はい、来ましたが、はい、なんか思い出ありますか、卒業というと。
自分のですか？
はい、
小中高、
はい、
そうですね、
もうだいぶ記憶の彼方ですよね。覚えてます、卒業式のこととか。
卒業式のことは覚えてます。
覚えてる、全く覚えて出てこないですね。全くというか、かろうじて小学校の時の洋服は覚えてますけどね
洋服も覚えてますし、何を歌ったかとかも、結構ちょっと泣いたこととか。
あ、まあ、それ言ったらなんか幼稚園の頃ね、なんかいつのことだかって定番ソングがあるじゃないですか。
懐かしいです。
あれは覚えてますね。
結構中学校の時に古い歌なんですけど、
はい、
送る言葉
来ました。
今考えたら古って思いますよね、うん、いい曲なんですけど、うん、時代なんですかね。いやもうちょっと今子供たちがいろんな曲を歌ってるのを聞いて、
うん、
いい曲っていっぱい感動する曲ってあるんだなと思って、うん、自分たちの時定番で送る言葉って振るって
思う。しかもあれ恋愛の歌なんですよね。
送る言葉、海援隊のですよね。
そう、あれはなんかだから卒業とかうんぬんじゃなくて、好きな人に送る言葉で、もともとはね
卒業式の定番みたいな、
うん、だから今となっては言いづらいみたいなことテレビで言ってましたけどね、武田鉄矢さんとか。
そうですね、はい、それだけ何曲か歌ったんですけど、
はい、
まあでも感動するね、卒業式だった。でも中学校の卒業式の時にはまだ入試の結果が 発表、
あ、そうでしたね。
そうなんです、終わってから、
うん、
だからなんかすごく複雑な、なんかまだホッとできないというか、
なんかね、そうそう、俺もあの高校の発表があって、はい、その結果を学校に報告しに行った記憶がありますね。
そうなんですよね。だから今のうちの子供たちはみんな決まってから卒業なので、うん、そっちの方がすっきりして
まあね、
いいなと思うんですけど。
全国共通なんですかね、それ。
今ですか、
うん、
あ、今ちょっと
どうなんでしょうね、
地元で福岡の方もどうなってるのかちょっとわからないですけど、
はい、
はい、でも子供たちも
ね、いよいよ、
はい、
あの長女が、
はい、
中学校と小学校の卒業式ということで、
はい、もうあとカウントダウンで、あと何日何日と言いながら学校生活、ね、はい、
そうですね、
はい、本当に親の、私も実はすごく忙しくて、
はい、
あの卒業式ちょっといろんな役員をしていまして、
はい、
中学校に小学校に、
はい、お疲れ様です。
なのでちょっと終わる、この3月いっぱいはちょっと忙しいかな。
これ終わったらもう人だなくて感じですか。
本当そう、まあ、4月は入学式もあるので、うん、
高校ってそういうのどうなんですかね。高校って
どういうことですか。
そういうの PTA とか、
あの学校校も一応あるみたいなんですよ。一応係みたいな、役員みたいなのは、なのでちょっとね、どういう感じなのか、
でもね、
うん、楽しみですね、
はい、
全く違った、
そうですね、
はい、
子供たちは最後まで楽しく、
ね、
過ごしてもらいたいですね、はい、ということで僕はあまり思い出がないということで、
よろしいですね。
はい、じゃあ次の曲お願いします。
はい、作詞ダビデ前田さん、ヨハネ森圭一さん、作曲ダビデ前田さん、君色のストーリー、どうぞ。
はい、ということでですね、この R1 を種にしたヨーグルトですけども、かれこれもう3ヶ月ぐらい多分ですね、3ヶ月弱食べてるわけなんですけど、結果から申し上げますと、もう大成功ですね。ここいつももっと鼻水出してますよね。どうですか、あんまり記憶ない。
あ、ヒカルさんですか、
はい、
うん、出してるましたね。
そうですよね、いつもね、
あ、仕事目も赤くてきつそうにしてます、
うん、目はね、結局ほら直接目に入ってくるから、あの去年からですね、あの、ワセリンをおでこに塗るといい、まぶたの上に塗るといいというのをですね、あのどっかのなんかネットのニュースでね見つけまして、それ今ずっと継続してやってるんですけども、それやると確かにですね、あれですね、あのその前までは花粉症用のメガネつけてたんですね、目に入らないやつ、もう必要なくなりましたね、それに関しては。たまにやっぱり痒くなることはあるんですけど、もう全然、その多分おでこのワセリンに花粉が今ひっくっついてるんだと思うんですけども、あのそれは改善できまして、で問題の鼻水ですよね。で、あの私、あの電話を取る仕事をしてるので、これがまた大変なんですよ、
うん、
なのでこうマスクするじゃないですか、で鼻の穴にティッシュを詰めまして、でそれもですね、あの30分おきぐらいに変えないと、もうずっと鼻水が出続けてるんで、あの本当に不便だったんですよね。もうそれが今年は、あのたまに1日1回あるかないかぐらいで、ちょっと鼻をかみたくなる瞬間で、それでもまあ2、3回、4回ぐらいで、もうほとんど今 鼻水出てないんですけども、これはもう花粉症のシーズンじゃないですか今。もうその中でこう大丈夫だっていうことは、これは R1 ヨーグルトは大成功ということでいいんじゃないですかね。どうですか。これはね、あの2日に1回ぐらい毎日あのヨーグルトを作って、あのこれがね若干めんどくさいんですよね。結構さんやってないんでわからないかもしれませんけど、あの牛乳をレンジでその紙パックのまま温めて、であの常温ぐらいにするんですけど、でその後に、ヨーグルトの種 R1 のヨーグルトを中に入れて、43度で9時間なんですけども、でそれで、そしたら9時間後にヨーグルトができてるんですよね。でこれを大体あの夜10時から夜中の2時が腸のゴールデンタイムということで、まあ、そのタイミングで食べるのが一番いいだろうということで、大体寝る前に 100g を目安にしてね、寝る前なんであんまりいっぱい食べるとあれなんで 100g を目安にして、こう食べてるんですけども、あの物の見事にあの聞いておりまして、でそれを勧めた、だから職場でもこれ勧めたんですよ。そしたらあの5人ぐらいそのヨーグルトメーカーを買ってる人がいて、であといつもお世話になってるマセさんも買ったそうなんですけど、マセさんもね花粉症なんですけど、 R1 だけじゃなくてあの結構何種類もヨーグルトがあるじゃないですか。それを全部作って複数の菌を、なんかいろいろコレステロール値が下がるヨーグルトがあったりとか、あのいろんなヨーグルトのその菌によってあの効き目が違うんですよね。だからそれまとめてやってるっていう、それちょっとそれはね、うん、あれですけど、
マセさんらしい。
そうですよね、さすがに上に行くなって思いましたね叶わない叶わないなって思いましたけども、
すごいですね。
ねやっぱあの一応なんでその花粉症がに効くかというと、あの R1 って風邪にも効くそうなんですよね。で結局腸の免疫力を高めてヨーグルトで腸内環境を良くして、で口とか鼻だから花粉症が吸い込むと腸に行くじゃないですか、行くらしいんですよね。それをあの腸でブロックするというか、それでこの花粉症の抑えれるらしいんですよね。これね、
腸活が必要ですよね。
恵子さんも便秘で食べればいいんですけど全然食べないですよね、めんどくさい。
牛乳パックにそのまま入ってるじゃないですか、はいはい、それをあの長いスプーンで取るじゃないですか、はい、だからすごい手とかにつくんですよね、うん、で取りづらい。
あのちょっと質問なんですけど便秘で結構苦しむじゃないですか、はい、その便秘の苦しむのとこの手につくのでいくと、あの天秤に測ると手につく方が嫌だってことですよね結果ね。
そうですね、
すごいですよね。ちょっとそこは僕ね、あの僕の感性だ。
そうですね、あの結構いろいろ試してきたって言っても、うん、まあ、続かないのでダメなのかもしれないですけど、はい、そうですね、まあ、食物繊維を取るとか、う
ん、それもしかしたらそれ一個一個って聞くのかもしれないんですけど、続けてないっていうのがやっぱり一番のあれなんじゃないですかね。
めんどくさがりっていうのが一番ダメなのかもしれないですよ ね、
そこを改善した方がいいですね。
でも最近ちょっとあの
調子が
良かったりしてるので、ちょっとまあちょっとね、ヨーグルトはそうですね、ヒカルさんと娘2人が食べてる感じですね。
そうですね、
結構消費が早い。
早いんですよ、はい、だからね僕としたらね、あの花粉症のために食べてる、僕薬感覚ですよね。だから、ね、おやつみたいに食べるなってすごい思うんですけど
まあでもね、子供たちもまあ花粉症に予防にな
るんじゃないですか。まあね、あの風邪予防にもね、あの R1 いいらしいんで、はい、ということで、
だから今年は誰もインフルエンザにちょっと子供家族かかってない。
ああそうですね、
毎年絶対誰かなるんですけど、今年は
かかってないですね。
はい、
でまあこれね、ラジオ聞いていただいている方にも、はい、花粉症の方いらっしゃるかもしれませんけども、あの1ヶ月かかるんですよこれ、お腹の中が改善するのに。でいい菌っていうのは大体食べてまた翌日に出ちゃうそうなんで、大体 毎日か2日に1回は食べなくちゃいけないんですけども、今からやっても4月の杉花粉じゃなくてヒノキにはいけるんじゃないかなと思うので、今からでも遅くないと思うんでね、ぜひチャレンジしていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということで以上 R1 ヨーグルト大成功ということで、はい、最後の曲ですか。
はい、
はい、
作詞作曲ダビデ前田さんでビクターズクラウン、どうぞ。
古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。慌ただしい毎日の中で何が正しいのかも忘れて、ただ流されて漂わされて、置き去りにした熱い想いをもういいから隠していないで、もう一回その顔を上げて、雲を吹き飛ばし両手を伸ばし取り戻すために、夜の闇を突き抜けて、
はい、ということでいかがだったでしょうか。光と稽古の日本ラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。もう気がついたらですね、もう3月もう9日ですけども、はい、次24日ですか。
はい、
はい、またですねお会いしたいと思います。さよなら、
さよなら。